それでは今日のところですね、今日のところで初めに、実証の一節にもあったように、さっきも言われたようにアーメン、アーメンという重々しい表現が あるわけです。これはヨハネの福音書に特に多い表現ですね。でそれをはっきり言っておくと言いますと、どうもその重々しい感じがこのなくなってしまうのがこれはダメですね。このアーメンという言葉の重さっていうものは他の言葉では言い換えることがちょっとできないんですね。ですから祈りの言葉もアーメンっていうしかなかったもので、それが世界中に伝わったわけなんですね。一言でアーメンっていうのは真実にその言葉を固くする、堅固にするっていう真実を込めてと、本当にそうだと、そういう意味合いを込めて言う言葉なんですね。そしてここでですね、その重要なことは、私は門であるっていうんですけど、これもまた日本語でですね、あんまりこう表せないであるという、日本語だったらあってもなくてもどっちでも構わないようなこと、私の羊の門でまるで止めても同じことですね。私は羊の門。ところがここの場所の元の言葉っていうのはですね、決してそういうあれではないんです。これはヨハネ福音書ではですね、他とは全然違う使い方してやるんですね。これはもう前にも言いましたが、いつも前の時に休んでやった人がおると思って繰り返しておるわけなんですけども、これはエゴエイミということなんです。エゴは私という意味ですね。エゴイズムね、エゴ、私。エイミは英語のアムにあたるであるなんですけども、もともとこれは存在という言葉もある。でですね、これがどうして大事なかというと、前に言いましたように、出エジプト時で神様が私の名前は何かということを答えたことがあります。モーセがですね、これから行ってエジプトの王に行くとしても、お前の神の名は何なのかと、神の本質は何なのかと問われたらどう言ったらいいのかと言ったら、その時に神様が存在するもの、ありてあるもの、そのありてあるっていうのはこのエゴ、エイミ、私は存在者なんです。日本語では従来ありてあるもの、存在者、それがヘブライトハヤというわけですね。存在者で、それはギリシャ語に訳したエゴエイミになるわけです。そういうことで、この日本語にはあるいは他の外国にも全くない意味がこのヨハネの福音書で、このであるようところに使われている。原文では最初に出てくるんですね。アーメンアーメンレゴヒミエゴエイミヘシュラトンプロバトン、エゴエイミヘシュラドアである、羊の門、塔である、ドア、扉、門である。エゴエイミというのはさっきの日本語の場合はであると、つけてもつけてもなくてもどっちでもいいように軽くなってしまうんです。でこの表現がヨハネ福音書では30回余りも使われています。マタイの福音書ではイエスがエゴエイミを作った2回ぐらいなんですね。ヨハネ福音書では30回以上もこういう形で特別に使われておるわけです。それは例えばですね、このが強調の特別な意味があるっていうのを見ていただきますが、ヨハネ福音書のですね、4-25、サマリアの女の人のヨハネの 4-25 のところですね。 ここにですね、女のサマリアの女の人が、私はキリストと呼ばれるメシアが来ると知ってます。その方が来られると、私たちにすべてのことを知らせてください。そしたらイエスは、この私である。これはエゴエイミなんですね。このエゴエイミをここでは、この私であるっていうふうに訳しているわけです。ね。ところが他の箇所では単にである。全然違うわけですね。原文は同じなんです。であるというのはですね、このような、この私である。私こそそうだ。私こそ存在者なんだと。そういう意味がいつもこもってるんですね。ですから、そういう強調なんです。このエゴエイミが使った相当強調。それから、強調だけでなくって、出エジプト記であったように、私は神である。エゴエイミというところが、神のありてあるものっていうことを意味したところに使われているものですから、エゴエイミっていうのは、ヨハネ福音書でいつも私は神である。神と同質であるっていう意味が重ね合わされて言われているんですね。ですね。単なる強調だけでなくて、そういう意味がいつも加わってるわけです。で、そういう言い方が、この原文ではできるわけなんですね。エゴエイミっていつも使うことです。これは旧約聖書の、この当時読まれていたのはギリシャ語訳ですから、エゴエイミといえばですね、あの出エジプト記で、神が宣言された。私はありてあるもの。それがちょうどエゴエイミですから、それがいつも重なって聞こえてくるわけなんです。そして、ここでですね、元のところに帰りますが、7節とか11。7節とか11にですね、私は門であるということ。それから、9節もそうですね。私は良い羊飼いであると言います。ここのところもですね、私はってありますが、この後非常に細かいことのようですが、本当は私こそは、あるいは私が良い羊こそは、日本語ではですね、私はというのと私がというのは意味が違うわけですね。それは許さんはそういうことはどっかで聞いたことありますか？私はというのと私がというのは意味が違うわけですね。例えば誰が一番早くこの集会に来ましたかって言ったらですね、そしたら私は来ました、言いますよね。私が来たのです。私こそが一番早く来た。そうですね。誰が一番先に来ましたか。私が来ました。私がなんです。私は来ました、言わない。そういうふうに私はと私が本当は違うわけなんですね。で、あなたは何がどの花が一番好きですか。私はチューリップの花が好きです。私はですね、その時私がチューリップの花が好きです。そんなこと言わない。そういうふうにガートは違うんですが、まさにここのところはですね、本当は私こそが本当の羊の門だということも以前から言われてきたところなんですね。ですね、単に私はそうだと平板に言うんではない。私はこの話好きですとか言うのと違うんですね。私こそがって言う。それから次のところ、いろいろ門がある。私こそが本当の門だと。11もそうです。私こそが良い羊飼いなんだと。そういう強調の意味があるということをですね、知っておく必要があるんです。そういう原文はエゴエイミっていう強い言葉がありますので、本当はそれでも足りないですね、日本語で。そのエゴエイミっていう独特の強い表現、こういうヨハネにずっと使われていることは、日本文だけをいくら読んでもそれは決してわからないところなんです。こういう意味でどうしても原文の必要性も当然出てくるわけですね。特にヨハネの福音書ではそうです。 そしてこのですね、独特のこのヨハネのエゴ・エイミというのは他ではどんな場所にあるか、これは今言ったように数十回も使われているんですが、とても有名なところをやっぱり知っておいたらいいと思いますね。ちょっと挙げておきます。ちょっと今までヨハネ福音書はよく読まれるという人も多いんで、思い出したらエゴ・エイミがあるのはさあどんなとこだったかなと、ちょっと思い起こしてもらったらいいと思うんですね。私こそがそうだって言ってた。6章では、35節ですね。6章の35節を見ていただいたら、ここはがになってますね。私こそが本当の命のパンなんだとですね。そういう永遠の命のパンがある。33にある天から下ってこの世に命を与えるものがあると言ったらですね、パンをください。私こそがその命のパンだと。ここは私こそがというようにして、この後に私は命のパンですとはここはしてないんですね。6-35がそういうところでまず出てくるということです。で、次は、全くこれが同じ表現になってるっていうことをですね、見ていただいてるわけですが、これは前にも言ったはずですね。次、いろいろありますが、8-12というところですね。私は命のパンであるって日本語では最後ですが、エゴエイミアルトステースゾエス、アルトスっていうのはパンなわけですね。そういうふうに元の思いつもエゴエイミなんですよ、最初に出てくるわけなんです。そういう意味で元の文化を言いますとパッと目につくわけですね。エゴエイミが出てきた。その点、日本語ではであるというに付け足しみたいに最後に出てくるんですね。付けてもつけてもどっちでもいいような言葉として最後に出てくるものですから、まるでその重要性が現れないわけなんです。英語エミというその重要なものが日本語に言いますとみんな消えてしまうんですね、残念なこと。で、8-12もそういうことですね。ここも全く同じです。ここもですね、8-12にもやはり英語をエイミに出てくるんですね。で、光であるとフォース光、こういうふうにですね、8-12も英語をエイミと先に出てくるんですね。私はである、存在者であるという意味を重ねてですね、とフォース、テース、トフォース・トゥ・コスモ、私は世の光なり、 エゴインプ、まあ、そういう形で、同じような強調表現がエゴエイミ、私はまさにそうだというような光、私こそはそうだというんですね。他にもいっぱい光のようなものがある、私こそはそうだと、それからこの前も言ったりも何度繰り返しになりますが、8の24はそのまま、ここの場合は8の24の場合は神性を表していってるんですね。ここにエゴエイミがあるわけです。この私はあるというのが原文がエゴエイミなんですね。8の24、私はあると、でわざわざカッコつけてきてあるの、そういう意味なわけです。私は存在者である私はあるということを信じないならば、あなたは自分の罪に死ぬよ、言っても、この日本文では全然わかりませんですね。要するに、神と同じ存在者だ。永遠の存在者であると信じなければ、罪のうちに死んでいく。罪をあがなうのは神と同質の方でなければできないからです。だからイエスが人間だと思う限りはですね、罪をあがなわれることはできない。だから罪の中で死んでいくんだって言います。ですから、この8の24なんかは、そのエゴエミがですね、私は神と同質であるという意味を言ってるんで、それが分からなかったら意味不明になりますね。はい、まあ、そういうようなことを受けて、また今日のところも、今日のところは、私は門で、私こそは門である。このイエスが門であるという言い方は、そこを通っていかないと中の本当の神様の国に入れないという意味で言われているわけですが、ここの場合はいろいろと議論を呼んできたところですね。他の門、他のいろんな宗教、あるいは哲学とか思想、あるいは道徳からでは入れないんだろうかということです。それについて、まあ、いろいろと議論があるあったところですね。現在でもそういうことですけども、確かに一番ですね、本当の神様の愛とか真実の世界に入れるのはイエス・キリストを信じてそこから通っていくということですね。これは今日問題になっているイスラム教と比べても決定的な違いがあるわけです。それはいくつかの集会でも触れたことですけれども、イスラム教の場合には宗教上の敵に対しては殺せということがはっきりと書いてあります。それがいわゆる聖戦ということの宗教的根拠になっているんですね。で、そういうふうに宗教上の敵に対しては殺せというふうなことだったらですね、何か自分に対して敵対するものはこれも宗教の敵だと、何でもそういうふうにですね広がっていくということは当然あり得るわけです。それが今度のアメリカのああいうことにもなっているということも言えるわけです。原理に変えれば、コーランに変えたら宗教上の敵ならば殺せというふうに明確に書いてある。これが原理に変える。キリスト教の場合は、キリストという原点に変えればですね、敵のために祈れ、愛しようというようなことなんですね。それがどう見てもですね、それは宗教上の敵は殺せというところから入っていけば、それは非常な争い、混乱ということが、それを徹底してその方向でいけばなってしまうわけですね。本当の神様の愛やいう国には入っていけないだろう。いうことは想定できるわけです。で、それからイスラム教の場合の一夫多妻であって、4人まで妻を持っていたとか、マホメット自身は十数人も持っていたと、そういうふうなことを追求していったらですね、非常にその不和がいろいろ、いろんな問題が起こるようだろうと そういうところは本当の神の国に入れるのだろうかと、続いているだろうかという問題も来るわけですね。例えば第一、お金持ちでなければそんな4人もの奥さんを取ることはできないはず。当然貧富の差というのも大きく出てくるということもあります。で、寝取った4人の奥さんのうちで争いも起こるだろうということも当然あるわけですね。アブラハムの時にもそういう争いがあったわけです。奥さん同士の間ですね。まあ、そういうちょっとしたことを考えてもということですけれども、まあ、こういうことはでもですね、一人一人がイエス様から直感的に言えば啓示を受けなければ議論してもキリがないはずですね。例えば他の宗教の人はキリスト教のこの聖書のことは深くはほとんど知らないわけです。仏教の人で、我々はまた仏教といってもいっぱい宗派があります。真言宗という人たちでも真言宗の経典すら読んだことがない人はほとんどですね。真言宗の経典って何か知らないと、そういう人もたくさんですから、他の宗教のことをですね全部見定める見抜くということはとても難しいことですから、それは議論してもキリがない。両方が相手をはっきり知らないわけですから、議論は噛み合わないわけです。ですからこういう点になりますと、やはり今私が言ったような点は一つの、まあ、客観的なことなんですけどね、敵を殺せというふうに書いてあることでは二件と、そういうこと以外には多くの点ではやはり一人一人が神様からの直感的な啓示を受けなければ本当にイエス様こそはイエス様が本当のもんだということはわからないですね。議論でいくら言ってもそれはわからないと思います。ちょうど当時のユダヤ人がいくら言われても言われても奇跡を見てもイエスが本当のメシアだということがわからなかったようなんですね。そのぐらい目の前で見てもなおわからないというところがあります。それを分かったのは啓示によってということですから、本当にキリストこそは門であるというのは確かにそういう啓示が必要だと。で、ここで、イエス様はそういうはっきり神様からのですね直接の啓示をイエス様が豊かに受けておられたからそれを言っているというわけですね。で、それを書いたヨハネもこれは本当にそうだと。ヨハネもまた一回の魚を取る漁師であったけれども、そういう啓示を受けてイエスこそはまさにそうだと、これはイエスが殺されてから妄想ではですね、60年もあるいは70年近くも経ったのではないかとですね。このヨハネ福音書非常に最後に書かれたものです。ですからそういう60年70年経ってヨハネが最晩年であろうとも予測されて考えられますが、そういう時でも本当にこの方こそは唯一の救い主だという確信があったということです。今までにもいろいろな門、例えばマルクス・レーニン主義というふうな門ができたんですね。今から70年80年そういうマルクス・レーニン主義っていう門ができて、そこから入っていったら本当に人間は救われるっていうことを大きく宣伝してですね、そしていわゆるソ連も中国も東ヨーロッパも非常にたくさんのですね人口からいった世界の半分を超えるような人たちがその門から入っていこうとした、あるいは無理やり入っていかされようとしたけれども、それは実はここであるように非常にこのあれですね鋭いところだと思いますが、これは本当のもんでなかった。ここで、乗り越えてくるとかなんとかいう表現もありますが、実際にそういうものは盗み人であり強盗であるですね、魂を盗み取ろうとするようなものでしかなかったということなんですね。ですから共産主義の国っていうのは自由を奪ってですね、そして命令通り聞かなかったら刑務所を放り込んで、そして拷問を加えるというふうなことをたくさん、まあ、なされてきたというところもあります。その他にいろいろの信仰宗教というものも確かに私こそは門だ、私こそは門だとか言って引っ張り込もうとする人がたくさんおるわけですね。そういう門の中に引きずり込まれる人も、そして生涯を破壊してしまった人もおるわけです。そういうことにならないようにイエス様が来られたわけなんですけれども、イエス様の本当のもんだということはわからないままですね、さまよっている人たちもたくさんおるわけです。で、こういうふうに人間にとって本当のですね入っていくべき門がちゃんとこうあるんです。目には見えないけど。 それがまあキリストだというわけですね。今の学校ではそういうことは全然教えられないものだから、どこから入っていたかわからないわけです。私もかつてそうだったわけですね。門がどこかわからないんですね。もう闇雲にだから何か勉強して成績をこう上げると。いわゆる有名な、あるいは少しでも良い大学に入るというふうなことがどっかの滅びから救われるようなもんだろうと思ってたけど、そんなものはもんでも何でもなかったというわけですね。そして、そのもんを見出しても、やはりそこからまたですね、誘惑を受けたらまた別のところへ行く人もおるわけですね。本当のもんを見捨ててしまう人も中におるわけです。そして、この門を出入りして牧草を見つけて、そしてそれを食べることができるとあります。その牧草を食べられなかった場合にはですね、やはり別のところ行ってしまおうとする。これは教会でも一度水の洗礼を受けてもですね、たくさんの人たちがまたその教会を捨ててしまう、キリスト教を捨ててしまう人がおるということも事実ですね。昔からそういうことはたくさんあります。それは確かにこの牧草を見つけて、そして食べる、さっきあったように私こそは命のパンであると、そういうイエス様が命のパンであるというのを食べなかったら、必ずですね、人間のところにくっついていくということですね。人間から養分を得ようとするということも必ずある。それは自分の肉親であったりですね、あるいは自分の仲の良い友達であったり、何かそういうところに必ずそういうことがある。それはキリスト教だと言っても必ずそういう問題が起こるわけですね。ですから本当にこの私たちも門を出入りして、イエス様を私たちが絶えず霊的に交わりを持って、その牧草を見つけて食べなければいけませんとですね、別のところにそれていくということを、私自身も強くそういう現象をいろんなところでも感じさせられるところです。それから、こういうふうに良いもんがある反面、ここで盗人とか強盗っていう強い表現でですね、何回も繰り返してるんですね。この非常に優しいような柔らかな例えの中に並べられてですね、実章でも一節、八節、それから十節と、この短いところに3回もですね、盗人とか強盗とかいう、まるでこの優しい羊飼いとかいう例えとは合わないように見える強い表現が3回も繰り返した。ここはイエス・キリストが今言ったように殺されてからもう60年、70年も経って、実際にこれを書いたヨハネもですね、ヨハネも別の門から入ってきた、乗り越えて入ってきた。そうしてキリストを信じる人たちの魂を盗んでいく。そして別の人間に結びつけようとかですね。そういう、とにかく自分なり他人なり人間というものを結びつけようと。本当の神様を引き離そうというような力が働くっていうことを実際に見ていたからなんですね。そしてその羊群を壊すというようなことが現実に今起こっていたのを知ってたわけです。でこういう点はですね、非常にこのパウロも見抜いていたわけです。パウロは人行伝のあるところですね、あるその場所でですね、キリスト教を知らせた。そしてそこからもう去っていく。去っていった後に必ずその羊たち、信徒たちを荒らす狼、狼がやってきて様々に荒らすことを私は知っているっていうようなことを使徒行伝のある箇所書いてあります。そういうふうに、神様の聖霊が働く場所なんだけども、絶えずそういう聖霊が働く場所にもですね、こういうふうにそれを荒らそうとするような力が働いてくるんだということを 知っていたわけですね。それ以来1000年間キリスト教会も小さなエクレシア、そういうところであっても確かに何かそういう雑音みたいな、その本当の一致することを壊すような何かの力が働くっていうことは必ずあちらこちらにあるわけなんです、ね、それはこういうふうに早くもイエス様もこういうところで言っているわけですけども、私たちも本当に油断をしてたらそういうような力が内部に入り込むということなんですね。私たちの心の中にも、そしてこうした教会エクレシアの中にも入り込むということ、そういうことがあるということです。はい、それから、で次にですね、16節で他の羊とは何かと、この囲いに入っていない他の羊がいると。この囲いっていうのは、これはユダヤ人、イスラエル人ですね。本来イスラエル人は囲いにあって神様という唯一の神様がおるということを初めて知らされた人たちだった。そういう意味で神様がですね、ずっとアブラハム以来囲ってあったんですね。他から侵入してもしばしば滅ぼされそうになってもなってもですね、不思議のある目に見えない囲いを作ってずっとですね、キリストの時代まで続いてきたわけです。目には見えない囲いが。でもその囲いだけでなくって他のところです、ね、イスラエルの人以外の異邦人ということです。その囲いに入ってない他の羊がいる。でその羊も導くのだと。これはイエス様が十字架で死んだ後になるわけですね。生きている間ではイスラエルの中の失われた羊のために来たって言われたんです。だから復活してからはこの福音を全世界に伝えなさいということも言われまして、そういうふうに異邦人にもこのように伝わっていくということを予言されたわけですね。そうして一人の羊飼い、イエス・キリストに導かれて一つの群れになっている。そうして導いていくと言うんですね。ここに全世界のこのキリストを信じる人たちっていうのは一つの群れなんだと言うんですね。いろいろな教派があるけれども、キリストというただ一人の羊飼いに導かれていく。全世界を導かれていく。こういうこのさまざまなものがたくさんあってもですね、全体を一つと見るっていう見方、非常に大きな見方ですね。私たちはいつもこの違いに目を取られています。例えばキリスト教はどうして歯がいっぱいあるんだろう、一つになったらよいのとか言われますが、そういうことに関しては人間でもですね、みんな顔は同じだったらどうだろうか、花でも全部同じ色で同じ形の花だったらどうだろう、ものすごく単調なんですよね。いろいろな性格、自分から見てとてもあの人はもう気が合わない、嫌だと思う人でも、その人がまさに別のところで用いられるということはよくあるわけですね。もう本当にこれは我々がですね、狭い狭い考えて自分と合った人を常に選べがちなんだけど、神様そんな狭いこと、全然合わないような人でも、反対者でも敵対するような人でも用いて別の場所で生かしたりですね、あるいはずっと敵対しておった人はずっと長い間変わってから神様に立ち返ったりする、まあ、そういうところがありますね。ですから大きな木だと、木の枝にはたくさんの枝があって、葉の形もいっぱいいろいろあって、花もいろいろ大小があって、それは全部一つの幹につながっているようなものですね。目に見えないキリストという大きな幹があって、いわゆる教派というものもたくさんありますけれども、それぞれが別々の働きを担ってきているわけです。ですから歯っていうものが一つもないような非常に小さなものです。だとこの小さい子供があると、この子供の考え方に関して言われて歯がいっぱいできるはずがないわけですね。ですね、小学1年ぐらいの考え方、誰が見ても分かるわけです。小さなものほどそんなの解釈は分かれないわけです。 イエス・キリストとも巨大なですね、目に見えないものすごく大きなものですから、いくらでもその枝が出ているというわけですね。ですから葉がたくさんあるということあるほどですね、それは元であるイエス様が大きいという人間に大きいということで、これを示しているわけですね。ですから最終的には一つでですね、個々の人たちは小さな派閥争いしたりしながらも全体して導きられていくんだと、そういう大きな見方があって、さらに、これはですね、今までにも何度も取り上げたことですけれども、全体として一つに導いていく、一つに成していくっていうのは、このエペソの一章の十という有名なところですね、エペソの一章の十というところで言われています。ここのところはヨハネ伝よりもさらにある意味では大きなスケールで、言ってるんですね。ヨハネの1の10、こういうようなことは私も聖書を読んで初めて知らされたわけですね。こんな考え方や発想があるということは夢にも思わなかったんですが、時が満ちる時には、その時が満ちるというところ、今そうなるというのは言ってないんですね。時が満ちるに及んで救いの技が完成する、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられて、天にあるものうちのみんなキリストのもと一つにこうまとめられていく、すべてのものがですねキリストにまとめられていくっていうわけですね。ヨハネの福音書では信じる人はみんな全世界でさまざまな教会もみんな一つに、導いていくんだと。それに人間はあらゆる歯を作ってバラバラにしているみたいに見えるけど、全体として神様は一つにする方向に引っ張っていく、導いていくと、この歴史全体をこういうふうに動かしているんだという意味なんですね。でこういうところをもじって、マルクスが科学的社会主義に向かって歴史が動いているんだというふうにもじってしたことがありますが、結局そういうことにはならないということなんですね。そういう大きなテーマをここでも言っているということなんです。一つ道を道をと、私たちの個々の場所では絶えず分裂が終わったり、今言った戦争が起こったり、絶えずそういう問題が起こるんですよね。非常に残念なことで、あり悲しむべきことなんだけども、なかなかそういうできないけど、私たちは大きく神様のことを見たらですね、こういうふうに全体として一つに導いていってくださるんだということを、これは信じるというものなんですね。そんな大きな歴史の中で見て誰も見えないわけですから、これは信じると、特別に掲示された人の方だと分かったわけなんですね。私たちもまたそれを信じることによって、こういう大きな導きの中に入れていただけるということです。でそういうことで、ちょっと長くなってすみませんが、もう一度元に帰りますと、あと一つだけですね、ちょっとここも原文には出ていないことで、外国訳にはきちっと出しているのが多いんですが、全部出してますね。18のところです。どういうことかと言いますと、受けることもできるって、ちょっと日本語ではさりげなく書いてしまっているんですが、ここのところは、命を捨てる権威もある、力もある。これはですね、そしてそれを再び受ける権威もある。権威、力と訳されたエクスーシアって使ってる。だから英語ではパワーとかですね、オーソリティということを使ってるんですね。捨てること。できるというと、本当にこれも弱い表現ですが、捨てるエクスーシア。権威と訳されています。あるいは力。力を持っている。こうなってるんですね。あるいは再び受ける権威。 ですから英語訳をまあ参照して持っている人はまあ見てもらったらいいわけですが、We have power とか We have authority という言葉で訳してあるんです。ですね。命を捨てる力もある、あるいは権威もあるんだと。あるいはそれを再び受ける権威、こういう力を持っているというんですね。そういうふうにイエス・キリスト様こそ本当の神の権威と力を持っているんだということを最後にこの話のところで、結論としてそういう権威の問題だと言っているんです。単に口で言ってるんじゃないですね。そういう、ここで力強いそれこそ表現で締めくくっているわけなんですね。でこれが私たちが起きてというもこれは力を受けた言葉、神の言葉なんだと、この神の言葉を掟と訳したり、律法と訳したり、法と訳したりですね、いろいろ訳しますが、この場合ちょっと日本で掟というのは合わない感じがしますね。そのことが父なる神から受けたその約束、神の言葉なんだと。まあそういう意味合いで言ってるわけです。はい、それでですね、ちょっと長くなってしまいましたが、ここで羊飼いということがあります。で聖書で牧師、キリスト教で牧師という言葉はみんなが知っていると思います。ところが聖書には新教徒ではただの一度も出てこないわけなんです。牧師という言葉はどこに出てくるのか、どこも出てこなくって、出てくるのは羊飼いという言葉なんです、ね、羊飼い、これを牧師というふうに後からそうなんですね、こう見たわけです。牧っていうのは牧する、これ牛編ですね。牛がついています。牛編をこちらの方は叩くというんですね。攻撃とか教えるとかいうふうにありますけれども、この右の方の作りは叩くという意味なんですよ。攻撃もそうですね、教えるも何らかのこう叩くという意味があるわけです。牧もで牛を打ち叩く。羊飼い、羊飼いといったのがあるから死先生という意味を付け加えた。よく無教会には牧師がいない、そんなことは決してないんですよ。そういうことを皆さんもです、間違って言わない人ほしいわけですね。無教会は牧師がいないと。牧師というこの単なる名前がいないんだって、導く人はずっと初めからおった。今でもなく内村監督の最大の牧者だったわけですね。ですから無教会牧師がおらんからどうのこうのって、そういう間違ったことはですね、これは言ったらいけないことなんです。牧者、羊飼い、牧師にあたる人はずっとおった。その小さな 4,5 人の集まりでもどっかで立っている人がおるから続いているわけなんです。それはまさに牧者なんですね。原文でもこう羊飼いということなんです。それではたまたま牧師と訳、日本語ではしているだけなんですね。英語なんかでは何種類かあるんですけども、英語ではパストパスト、それからミニスターというものがあります。まだありますけど、パストってまさにこれは羊飼いなんですね。牧者なんです。これラテン語から来てます。それをそのまま羊飼い、パストっていうのは英語で牧師という意味で使いますが、これも羊飼いなんですね。それにここのところにある羊飼いという言葉が牧師という言葉に訳されておるということ、イエスキスこそは最大の羊飼いであると。そしてこの最後に再びこのユダヤ人たちがですね、このような分かりやすい例えに行き、さまざまな奇跡をされたイエスに対してこともあろうに悪霊に取りつかれた。これ驚くべきことですね。イエスが一体どんな悪いことをしたのか。何にも悪いことをしてない、それにもかかわらずこの世に言う人たちがおるっていうことなんですね。この世っていうのはどんな、だから私たちがどんなに良いことをして完全になろうともですね、みんなが褒めるということは決してないということをも証明してるんですね。よくみんなから褒められる人になりなさいと言われて、こんなことありえないわけなんですね。悪霊に取りつかれたって、悪霊を持ってるという表現なんです。もう彼はアプリ持ってるんだと。 そういうふうに取り入れようとしていることは、いかに完全な良いものであって神様扱わされたものであっても、みんなは決しては不思議なことを認めないし、拒絶したりこともあるのに悪霊だというような人たちが絶えず湧き起こっていくこともある。そういう悪のただ中をイエスは進んでいかれたということなんです。今日もそうだと思います。今日もあの戦争が正義の戦争だという大きな間違いをですね、平気でキリスト教皇などが言っていますが、そういう間違ったことがいっぱい溢れておる。そのただ中を本当にイエスキリスト様は進んでいかれるということなんですね。そういう、いわば力強さというのをこういう形でも示しておるということです。すみません、ちょっと長くなりましたが、終わります。